さて、それでは長々となりましたけれども、表現の自由のところに入ることにします。今ももうすでに表現の自由の話に入ってたんですけれども、表現の自由、憲法21条で保障されています。1項では集会結社及び言論出版その他一切の表現の自由はこれを保障する。検閲はこれをしてはならない。通信の秘密はこれを犯してはならない、いう21条の、まあ、規定です。で、僕は学生にですね、この表現の自由の重要性というものを教えるのが非常に難しいというか、僕自身もひょっとするとこの表現の自由の重要さというものを自分の肌身に感じてリアリティを持って、感じきれてないのではないかというふうに思うことすらあります。で、例えば、去年の憲法の講義では茶色の朝というパブロフのですね、書いた茶色の朝を、まあ、読んでもらいました。で、徐々に茶色でないものは全て排除されるという、議論ですけど、あの本ですけれども、でそれを読んでいただいたり、であるいは戦前の日本というものを少し思い返してもらいたいとか、で、非国民という形、そういうのがあったとき、あるいは、自分たちの会話が誰かに聞かれてはないだろうかというふうに疑わなければいけない社会で、そんな社会に生活するとこの発言をしていいだろうか、彼にしていいだろうか、誰かに聞かれては今試合だろうか、そういう中で萎縮という言葉を、よく使うんですけれども、関西弁なのかどうか分かりませんが、ビビってしまう、本当に言っていいのかどうか、おどおどしてしまうと、こういう状況が、自由な社会とは、言えないのは明らかなんですが、で、その表現の自由というものはそういう社会に生かさないんだと、いうことで、非常に重要だということは、言われているんですけれども、なかなか、リアリティを持って、伝えることに成功していないなというふうに今思っております。皆さんの中で表現の自由の重要性、あるいは表現の自由がない社会というものがどういう社会なのかということを分かりやすく、こういう説明だったらどうだろうかということを、教えていただければありがたいなというふうに思います。で、憲法学の中ではですね、表現の自由とは自分の言いたいこと、あるいは思うこと、これ内容ですを自分の思う方法です。で、演説でもいいし、チラシでも構いません、新聞雑誌、テレビ、ラジオ、絵画であるとか写真、芝居、映画、アメリカの方で問題になったのは国旗を焼くという、あるいは、徴兵カードを焼くという、こういうことで、この行為でもって、自分の思想、これをアピールするんだと、象徴的言論というふうに言われてますけれども、これらも含めてですね、表現の自由だと、こういうふうにまあ言われています。で、とりわけですね、今日メディアがあまりにも力を独占していると、でそれに対しインターネット等で個々の国民の方も発信する力っていうのを徐々に近づけつつはあるんでしょうけれども、やはりマスメディアの力には、太刀打ちできないと。でそんな中、巨大化したマスメディアの表現に対し、まあ、個人の表現は到底太刀打ちできない、だから集団としての表現がまあ重要だということで、集会結社の自由、これが憲法21条で保障されているんだと、こういうふうに一般には憲法のテキストでは紹介されています。ただ、デモなんかにしばしば参加する、僕なんかからすると、こういう集会結社の重要性というのはちょっと不十分ではなかろうかというふうに思います。デモなんかで同じような思いを持っている人たちが、一緒に歩く、一緒にアピールするというところで、ここで同じ思いを持っている人たちで共有すると、そこで自分自身も、力をつけられる。で、一緒になって歩くことによって、社会的に、表現をするとともにですね、自分自身も、力をつける。このあたりにデモなんかの力強さ、意味というのはあるように思うので、どうもここだけの説明というのは、僕にはちょっと不十分なように今思っております。でさらに表現の自由というのを単に、意見を言う自由、新聞を書く自由、そういうふうに送り手という視点だけではなくって、その表現を自分たちも受けるんだという、まあ、受け手の方からも再構成する必要があるだろうと。だとすると、当然のことながら、我々の生活の中、一方的に表現、情報を発信するだけではなくて、情報を受けることもあれば、でそれをまた発信することもある。で互いに会話をしてコミュニケーションしているときはですね、やり取りをしながら、プロセスといいますか、過程の中で、プロセスの中でやり取りをしているということが表現の自由にとって、大事なことだろうし、我々自身そうやって知識を深めたり情報を知ったり、あるいは、思考を深めていくということかと思います。 そうなると単に送り手の自由だけを保障するのではなく、受け手であるとか、いやもっと言えばやり取り自体を保障することが表現の自由だろうと。そうなると言いっぱなしというのではなくて知る権利であるとか、でこの知る権利を満たすためには、メディア等の報道の自由であるとか、そしてその報道の自由を満たすためには取材の自由であるとか、そういったことも含めて憲法21条から導いてこようと、こういう議論が出てきて一定程度支持を受けているということです。で、判例でもそれについては一定程度認めているということになろうかと思います。じゃあこの表現の自由について、これは最大限尊重されなければいけない、表現の自由というのはこれは保障されているんだということになれば、ストップはかけられることはないのかというと、そういうことも言えないでしょう。やはり行き過ぎの表現というものに対しストップをかけざるを得ないということは出てこようかと思います。ただし、例えば秩序を維持するためにその表現をやめなさいと、これが果たして許されるのかっていう問題です。それは道徳的におかしいですから、そういうことを言っちゃダメですとか、あるいは社会秩序を乱すような、そういう議論は、そういう表現活動はやめてください、こういう形で表現の自由に制限を加える、これが果たして妥当かどうかということ、これは悩まれてきました。戦後直後の判例はですね、社会秩序であるとか、あるいは性道徳の維持であるとか、そういった目に見えない観念的なものでもって表現の自由を制限するということがしばしばなされてきたと。でこれはちょっと、個人というものを前提にしている日本国憲法からすると少しおかしいのではないかというふうに、議論がなされてきました。そこで、言うまでもなく日本国憲法というのは個人主義に立脚しています。じゃあ表現活動なんかの、自由を制限するという場合も個人の人権、個人との関係で、制限しなければ、制限するべきだろう、こういうことになります。で例えばよく言われているのは大体次の3つの場合、人権というものは制限できると言われています。他者の生命であるとか、健康を害するとか、あるいは、他者の、尊厳、尊厳を害する、あるいは他人も当然のことながら、いろんな人権、人権というものを行使します、他者も集会をやりたいと、室蘭市民会館において A という団体と B という団体が、一緒の日にですね、集会をやりたいということになった。となれば当然のことながら、調整が必要だろうと。で、抽選をやったと。抽選をやった結果、A という団体の方は外れてしまったと。じゃあ、その A という団体が表現の自由が制約されたとか制限されたなんてことを言えるはずはありません。だから、他者の人権行使、権利行使との調整、こういう場合に表現活動をはじめとする権利というものは制限できるんだ。裏を返せば社会のためとか国のためとか、そういった、事柄、そういった理由で権利を制限するのではなく、具体的に存在する他者との関係で権利というものを制限することはできる。抽象的なもので権利は制限できないんだという、こういう議論をずっと詰めてきたと、こういうわけです。で、すなわちですね、言うまでもないんですけれども、ここから出ていくのは、ここから出てくるのは、公益のために、人権を制限することはできないという議論、ここが、結論として出てこようかと思います。で、大きな2番目に行きますが、表現の自由に関わる多様な問題というふうに、しておきました。で、NHK の話を、もう言いましたから、そこについては、置くとしまして、今日においてもですね、今日においてもと言いますか、むしろ今日、言論弾圧というものが、ものすごく強まっているように思われます。相次ぐ狙い撃ち的な言論弾圧事件、
例えば公衆トイレの外の壁、外壁にですね、反戦という落書きをしたがために、建造物、損壊という形でですね、逮捕され、今、裁判続けてられますけれども、そういう方がいる、軽犯罪法ではなくて、あるいは器物損壊でもなくて、相当厳しい、建造物損壊という形で、逮捕され、起訴されて今裁判を争っている。であるいは、言うまでもなり、有名な話ですけれども、防衛庁の官舎への、まあ、ビラ撒きをした。でそれが住居侵入という形で、まあ、逮捕された。でこれについては、東京の八王子、東京地裁がですね、無罪の判決を出しましたけれども、検察側は、控訴していると。で、新聞赤旗の、まあ、号外をですね、配布したのが国家公務員法違反。でこれで、まあ、逮捕されたりとか。でさらにはマンションでの都議会、報告、これを配布することが住居侵入になるという形で逮捕された。で、さらに最近と言いますか、昨日おととい話題になったことだと思いますけれども、東京都の町田市で日の丸君が代の、まあ、反対ビラ、これを配ったがためにやはり警察に一旦逮捕され、まあ、この方は、まあ、釈放されたようですけれども、バスロータリーで、まあ、配っているのは、これはちょっと当たらないと、いうことで、釈放されたようですけれども、当たり前の話ですけれども、ピザであるとかお寿司屋さんのチラシをですね、入れたって全然逮捕されるような住居侵入になって逮捕されるっていうことは聞いたことがありません。ところが、イラク戦争反対であるとか、であるいは新聞の赤旗を号外を配るとか、こういったことについては、まあ、逮捕されると、まあ、ほとんど狙い撃ち的な逮捕がですね、まあ、なされてきている。警察というのは本来国民の味方だというふうに思うんですけれども、どうも、そうとは言えないような状況、これが出てきているということです。でところがこれもね、学生にこの問題性を伝えるのにちょっと苦戦をするんです。いや俺はそんな反戦のビラを自衛官の官舎なんかに配りに行ったりせえへんから大丈夫やという、こういう学生がやっぱりいなくはないという。いや多くの学生は、内容はともかくとして内容はともかくとして、その内容で狙い撃ち的に、あるいは狙い撃ちになったとしてもこれで住居侵入になるっていうのはちょっとなかなかしんなんでなるのかなっていう感じなんですけれども、おかしいという学生が多いんだけれども、中には自分はそんなチラシ配るつもりないし、その公衆便所に反戦なんて書くつもりもないから書く方も書く方やっていう、こういう議論が思いを持っている学生が、やはりいるということです。でそういう学生に対してやはり先ほどの問題ではありませんけれども、どういうふうに、問題性っていうのを分かってもらおうかという感じがいたします。それからあと従来から論じられてきた問題がいくつかあります。表現の自由に関わっては、今日 の憲法への招待に出てきてました、わいさつ表現とか、ポルノ規制、これと表現の自由の関係はどうなんだろうかと、刑法175条によりますと次のようになってます。わいせつな文書とがその他のものを頒布し販売しまたは公然と陳列したものは2年以下の懲役または250万円以下の罰金もしくは科料に処すると、こういう規定があります。さて、表現の自由との関係でどうなんだろうかと、これを本当に厳格にいくならば、ミロのヴィーナスすら生まれないのではないかと、いうようなことも、よく言われてきたところです。あと表現の自由とプライバシーをどう調整するか、難しい問題です。で本当に多様な問題がある中で、後半少し時間を取りたいなと思いますのは選挙運動について、ちょっと扱おうかなというふうに思っています。個別訪問というのは公職選挙法では、禁じられています。一件一件訪ねていってですね、今度誰々候補の支援しているものですけれども、彼はこんな政策を言ってますと、よろしくお願いしますというような、こういうことが、選挙運動としては、禁じられ、罰金刑が課せられています。果たして表現の自由との関係でどうなんだろうかという、重要な問題があろうかと思います。あとこれはちょっと今、トーンはダウンしてるんですけれども、かつてはですね、市民会館なんかで、労働組合であるとか、が集会をする、あるいは例えば、あるいは教職員組合なんかが、まあ、集会をすると、でその時に、まあ、右翼がですね、抗議行動を起こす可能性があると、そこで、会館の責任者の側がですね、ちょっと集会をやめてくれと、こういう形に出ると。いうことがしばしばありました。 で僕がちょっと細かく判例突っ込んだのには、京都でありました、やはりあの教職員組合が京都 の, その、市営のですね、京都市があの運営している、会館 で, でそこであの集会といいますか、研修会をやろうと。でそれに対し今右翼があの明らかにまあ攻撃といいますか批判にまあターゲットとしてやってくるだろうと、妨害しに来るだろうと。で、これに対し、京都府の側がですね、京都市だったか京都府だったか忘れましたが、ちょっと集会を一旦許可するんですけれども、やっぱりやめてくれと、こういうことを言ってくると。で、それに対し、これはおかしいだろうということで、まあ、訴訟という形、裁判という形まで持っていくんですけれども、でその際にですね、結論から言いますと、これは表現の自由の方をあの果たさなきゃいけないという結論になります。で、むしろ警察の側は、そういう右翼の側を警察の側はあの取り押さえるといいますか、右翼の妨害から守ることこそが、警察の使命だろうと、表現活動というものをやられる集会の自由というものが尊重させる、尊重する、これこそ筋ではなかろうかと、いうような、落としどころにはなるんですけれども、こういう事例というのは、多々出てます。泉佐野市の方で、大阪府の泉佐野市の方では、過激派といいますか、かつてあのやはり爆弾を作った爆破事件を起こしたその団体がですね、やはり 集会をやろうとしたと。でそれに対し泉佐野市の側が、ちょっとやめてもらいたいということになって、憲法訴訟にまで、まあ、行きました。でこれはあの最高裁まで行ったんですけれども、結局のところ、まあ、慎重に最高裁も吟味した上で、過去に、爆破テロじゃテロという言い方じゃないですけども、爆破事件を起こしたことがある、この実績というものか事実というものを重んじて、これをやめさせたというのは、ここに許可処分を出さなかったというのは、これはまあ、妥当な、事例だろうというような判決、出ております。ちょっとあの部分をさっと言わせていただきましたけれども、あの次があの憲法論として非常に重要なところになります。二重の基準論と呼ばれる議論です。表現の自由はまず、一般的に言われている、ことをそのまま書いておきました。表現の自由は他の自由、特に経済的自由と比較して優越的な地位にあるとされ、表現の自由を制約する法律の合憲性が争われる場合には、裁判所は他の自由よりも厳格な審査を適用して表現の自由を保障すべきである、とこういう議論です。で、でどういうことかと言いますと、憲法はさまざまな自由を保障しています。でその自由の中でも、とりわけ裁判所が守らなければいけない自由というのは表現の自由だという、こういう理論です。で何と比較してかっていうと、表現の自由と経済的自由とを区別して、表現の自由とお金に関わる自由、経済的自由と区別します。二重の基準論、ダブルスタンダードですから、二つに割るわけですけれども、こう分けた際に、裁判所があるいは憲法がよりどっちの方を保障しなければいけないと考えているかというと、表現の自由の方をより保障しなければいけないだろう、少なくとも裁判所は表現の自由をより守らなければいけないだろうという、考え方です。でなぜなのかですが、表現の自由の優越的地位というのが、今の考え方なんですけれども、次のようなことが一般には言われています。経済的自由、経済活動というのは、まあ、お金儲けをするとか、財産を取得する、あるいは処分するといったことですけれども、それに比べ自分の言いたいこと、思っていることを言うというこの行為は、お金儲けをするということよりも人間の本性にかなったものなんだと。で、こういう理由、根拠付けが一つなされます。自分を実現する、自己実現をするにはやはり精神的な営みが必要不可欠だと。この精神的営みを可能にしているものの一つに表現行為があるんだ。したがって、人間の人間たるゆえんともいえる表現行為というものは、より価値のあるといいますか、より強く保護しなければいけない、こういう理由付けがなされます。あるいは民主主義との関係で表現の自由の優越的地位を根拠づける見解もあります。 民主主義というのは単に、選挙がなされているというだけではなくて、その選挙の前に十分な情報が行き渡り、でその情報をもとにして十分な、国民の間の議論がなされ、その上で選挙がなされて、民主主義というものは機能すると。で、いくら選挙制度だけ厳密な選挙制度があったとしてもですね、情報が十分行き渡ってないところでは、そこでは民主主義っていうのは全うされないだろう。だからやはり表現の自由は民主主義との関係でより強く保障しなければいけないんだ、こういうことも言われます。あるいは思想の自由至上という考え方、これはどういうことかといえば、考え方、思想というものは誰か、力を持っている人、権力者でもいいですし、あるいは学者でも構いません。その人が言った思想、それが正しいんだと、こういうふうな考え方は取るべきではないんだと。思想というものは自由に言い合って、さまざまな思想同士が競争をし、あるいは切磋琢磨をして、その中から勝ち抜いていくといいますか、残っていく。それが真理に近づくだろう。こういうまあアメリカ的な議論なんですけれども、思想の自由至上という考え方から表現の自由の優越性、これを示す議論もあります。で、比較的僕が取ってますのは、二つ目の民主主義との関係と、最後の、歴史的にというところなんですが、で表現活動っていうのが、表現活動、これは言うまでもなく、権力批判ということを当然のことながら、し得る、そういう営みです。したがって権力を担当する側からすればですね、表現活動を弾圧する、これは、歴史的にやられてきたことです。それだけに、今日において最も権力から傷つけられやすいこの表現の自由というものを強く守らなければいけないだろうと、いうような、理由付けを、僕なんかは比較的、取っています。で、いろんな根拠を取った上で、いろんな根拠付けがある中で、表現の自由の地位ということが言われます。で、ただし、今言った根拠付けからですね、例えば、わいせつ表現であるとか、お金儲けをするための営利表現、例えば広告とか、宣伝チラシとか、ああいった営利表現というものについて、民主主義との関係で表現の自由を優越的な、表現の自由は優越的地位にあるんだと。こういうふうな立場からすれば、営利表現であるとか、わいせつ表現というものは、民主主義に使える表現とはちょっと言いにくい。そうすると、わいせつ表現、営利表現については、規制をしたとしても、それは構わないのではないかという議論につながっていく。で、他方ですね、一番下の四つ目のように、とにかく権力から、一番傷つけられたんだから、権力の介入っていうのを表現の自由はとにかく押しのけなければいけないんだ、という考え方からすれば、営利表現であろうが、わいせつ表現であろうが、権力がそこの中に入ってくるということについては、断固拒絶するというところに力点がいくでしょう。それから自己実現というところであれば、芸術家なんかは自己実現として表現の自由を位置づけるとすれば、例えばとりわけわいせつ表現になるかもしれないような、芸術作品との関係で言うとですね、やはり、権力が入ってくるということについては、断固、拒絶するということになろうかと思います。したがって、優越的地位をどう根拠づけるかと、いうことをめぐっては、さまざまな根拠があるとともに、その根拠の取り方によって少し結論に異なりが出てくると、いうことです。で、この二重の基準論、についてですけれども、表現の自由に対する規定、書いてることと同じですが説明しやすく、前に確認しますと、例えば、東室蘭駅、の周辺ではチラシを配ることは、禁ずるとか、あるいは、この地域において、街頭で宣伝することを、禁ずるとか、そういったことが表現の自由への規制になろうかと思います。で、他方、経済的自由への規制として、よく出された、薬局、
薬局を作るのであれば、薬局に限りませんけれども、あの薬局を作るのであれば、そばに薬局があって何メーター以上離れていなければ、新しく薬局を作ることはできませんとか、これも、新しく薬局を作ろうと思って、資金もあって土地もある人、そして薬剤師もいてると、いう人からすればですね、自分はここで薬局を開設しようと思ってるのに、許可が出なかったと言いますか、いうことになれば、経済的自由が規制されたということになるでしょう。じゃあ表現の自由への規制、経済的自由への規制、この両規制があった中で自分の表現の自由が侵害された、経済的自由が侵害されたということで裁判に持っていったときに、裁判所はどのようなスタンスで判決を書くべきか、どのような、視点でですね、判決を書くべきかというのが、ここに来ます。で、表現の自由に対する規制、これがなされたら、前提として憲法違反ではないかというふうに疑ってかかりなさい。表現の自由については。表現の自由について、ここでこの範囲での、チラシ配布を禁ずるなんていう、そういう条例なり法律ができた場合、それは憲法違反ではないかというふうに疑ってかかる。厳格な審査を課しなさい。ということになる。それに対し、経済的自由に対する規制がなされた場合、それは、国会とか、あるいは、室蘭市、市議会であるとか、そういったところが、考えて憲法に合致している政策としてこういう規制を課したんだから、まあ基本的には問題ないでしょう、よっぽどのことがなかったらいいんじゃないのっていうふうに裁判所は緩やかな審査という形で原則合憲だというスタンスでいきなさい。学生たちにはこう言ってます。表現の自由に対する規制がなされた場合、裁判官はどのきついメガネをかけて注意深くおかしいところがないか疑ってかかる。経済的自由の規制については、まあ、メガネをかけることなく、まあ、大丈夫ではないかというふうなスタンスで臨むと。で、経済的自由についてはですね、とりわけ裁判所に判断する能力、経済問題について裁判所にですね、判断するだけの能力があるかないか、そもそも疑わしい。で、中にはですね、国会等が弱い側、弱者保護という観点からですね、経済的自由を規制するような場合もあると。そういう時に裁判所はですね、おかしいんじゃないかっていうふうに疑って、違憲違憲という判決を、出すのもですね、これは裁判所の力を超えているのではないか。ということで、表現の自由に対しては、裁判所は厳格な審査を課すということで、違憲の判断というものがどちらかというと出やすくする。経済的自由の規制については、これはちょっとよっぽどのことがない限り、まあ、合憲というようなことに、なるだろうと。こういうふうに2つ裁判所の側が、スタンスを、使い分けて判決に臨むという、この議論を二重の基準論というふうに、まあ、言ってます。そしてもう少しだけ細かい解釈論に、お付き合いいただこうと思うんですが、でこの厳格な審査の下で、次のような原則が、取られているといいますか、取るべきだというふうに、言われています。一つは、事前抑制禁止の原則ということで、まだ表現が出回ってない、表現物が出回ってない段階で、検閲のような形で公権力がチェックをする。そしてチェックをした結果、これはダメだというものについては、出回らさないようにする。こういう、まあ、検閲のようなことを、これは原則として、するべきではない。これが、まあ、A のところです。で、B なんですけれども、次から文面審査って、文面審査、目的審査、手段審査といいますが、
例えば条例とか法律という形で、表現の自由を規制するわけですけれども、規制する法律、条例の文面、この文面の中に明確さというものを書くような文面があれば、それだけで憲法違反だというふうに考えるべきだ。これを明確性の原則と言います。で、例えばさっきで言いました、刑法175条わいせつ表現という言葉が、まあ、使われています。わいせつな文書とかと言いますけれども、そもそもこのわいせつな文書のわいせつというものの内容、これが不明確だというのであれば、これはもう憲法違反だというふうな、まあ、判決、これを取るべきだと。これ文面審査の一つ、明確性の原則と呼ばれるものです。あるいは徳島県の方で、条例がありました。デモなんかに関わる公安条例ですけれども、交通秩序を維持することという文面があると。交通秩序を維持するということが果たして明確かどうか、いうのが争われた、事案があります。で、次ですけれども、C の目的、規制をする限りは、何らかの目的があるはずです。で、その目的というのはどんな目的かといえば、先ほど言いましたように他者の権利との関係で、吟味するべきだと、こういう話をしました。で、他者への害悪、他者に害悪が及ぶ場合は表現の自由であろうともそれを規制することはできるということになるんですが、問題になるのは害悪が及ぶかもしれない、害悪が及ぶかもしれないという段階で規制をすることが許されるのか。もしこのあたりでですね、例えば、デモ行進をやるとしたならば、誰か他者への害悪が必然的に及ぶ、あるいは害悪の発生が避けられない。発生が不可避。という段階で規制をかけるのかで、大きな違いが出てくるかと思います。で、表現の自由を規制する場合は及ぶかもしれないなんていうあやふやな段階では規制をかけるべきではなくって、その規制をかけなければ誰か他者に対する、害悪っていうのがもう必ず及んでしまう、こういう段階にならないと、規制をかけるべきではない。害悪の発生が明白で、もう現に害悪が生じている、現に生じているという段階で規制をかけるべきなんだ。これを明白かつ現在の危険というふうに、まあ、言っています。これがの目的審査のところです。で、今度は分かった、目的としては害悪を抑えるため、そのために法律を作ると。しかしその作られた法律の目的を達成するための手段、どんな手段が取られているか、手段についても少し考えようではないか、吟味しようではないか。別にその手段を取らなくったって目的が達成できて、しかもそれよりも、より緩やかな、制限的でない、そんな手段でもって、目的が達成されるのであれば、権に取られている手段というものはあまりにも制限的すぎると、もっと別な緩やかな制限的でない手段、こちらを選ぶべきだという原則、ちょっとレジュメに細かくなりましたけれども、 LRA Less Restrictive Alternative、 より制限的でない他に選びうる手段、こちらを選ぶべきだという、こういう原則なんかが、取られているということです。こんな例もしばしば出します。
あるレストランで、ペットを持ち込むこと、ペットを入れることをあるレストランが禁じている。ペットを持ち込むことを全面禁止している、レストランがあるとします。で、なぜ、ペットを持ち込むことを禁止するのか。これがなぜというところが、立法目的。立法目的になります。で、目的は、ペットがですね、レストランの中で、騒いで、で、他のお客さんの迷惑になることを、他のお客さんの迷惑になることを防ぐ。これが目的だったとする。で、ところが、取られている手段、目的達成の手段は、どんな手段が取られているのかといえば、だからこそ、全面禁止だという形になったとする。例えば、ハムスターかなんかで、カゴの中に入れられてて、もう騒ぐ可能性なんていうのは絶対に考えられないような形でペットを持ち込もうとした場合であっても、全面禁止ということになれば、持ち込めないことになる。じゃあ、目的は、騒いで迷惑に、他のお客さんの迷惑になることを防ぐというのが目的でありながら、だとすれば、全面禁止でなくって、騒がないような形でお持ち込みはいいけれども、騒ぐような形のペットの持ち込みはダメだというふうに、部分禁止でだって、部分禁止でもって、この目的というものを達成することができるはずです。そうなると、全面禁止というものは、取られている手段として、ちょっと行き過ぎた手段が取られている。したがって、部分禁止でよいのに、全面禁止というのは行き過ぎた手段であるから、より制限的でない他に選択し得る部分禁止の方を選ぶべきだと。こういうことなんですね。なんかね、その憲法論において、ポイントになるのは、目的と手段のこの両面を眺めるわけなんです。目的と手段の両面を眺める。例えば、わいせつ表現について言うならば、なぜわいせつ表現というものを禁ずるのか、という問題になる。で、かつては、性道徳の維持。性道徳であるとか、性秩序を維持するために、わいせつ文書というものを禁ずるという立場でした。しかし、今お話ししたように、こういう性道徳という関連的な、抽象的な内容でもって、表現の自由であるとか、人権というものを制約することは、これはすべきではないだろうと。そうではなく、具体的に存在する他者、具体的に存在する個人との関係で、規制というものは論じられなければいけない。となると、わいせつ文書というもの、これは誰かの権利であるとか、を侵害するもんなんだろうかという問題が出てきます。で、そこで一つ出てくるのが、主張として言われているのが、青少年の健全育成だということが言われている。じゃあ、100歩譲って、青少年の歪んだ育成、これ実証されているのかどうかわかりませんが、青少年の健全育成を図るという立法目的というところで、目的段階はパスしたとしても、次の手段の段階で、わいせつ文書を全面的に禁ずるという形になれば、青少年の目に触れないような形を取るということで、先ほどの手段の LRA の原則を適用するならば、全面的に禁止するというものは少し、行き過ぎではないかという議論が、できるかと思います。で今、今日 の、 テキストに、わいせつ文書のが載ってました。で、テキストで言いますと、
101ページですね。テキスト101ページに、わいせつ文書に関わるものの、規制根拠を再考するというのが載ってます。この1、2、3、4、5、6行目ぐらいからちょっと読みますね。憲法13条の幸福追求権の内容を広く人の行動すべてについての自由を保障していると解すると、他人に迷惑をかけない限り何をしても良いということになると。堕落の自由すらも保障されている。さらにあることを堕落と決めつけてしまうこと自体、価値観の多様性を承認する立場と矛盾することになると。仮にわいせつ物を見ることでその人が道徳的に堕落するからといってそれを禁止するということはできないはずである。他の考えられる害悪としては、1、青少年の精神の健全な発達に悪影響を及ぼす。2、性犯罪を誘発する。3、女性差別を助長する。4、見たくないものの見たくない自由を侵害する。こういったことが考えられると。これらは他者との関係で、一応論じていると。諸外国においても青少年を性差別、性表現に接することにつき、一定の規制をかけるのが一般的であると。したがって1は一応合理的な根拠と言えそうです。しかし、発達心理学において必ずしも厳密に実証されているとは言えません。我が子にはどのようなものは見せたくない、我が子にはそのようなものは見せたくないと考えるのは親の教育方針としてはありえます。しかし全ての親がそう考えているわけではありませんし、青少年一般に特定の価値観を押し付けるのはやはりおせっかい。現行憲法の基本的な価値原理である自分のことは自分で決めるという個人主義の対極の考え方としか言えません。にもその影響力については必ずしも実証されていません。テレビでは殺人などの凶悪な犯罪をテーマとする刑事ドラマやアクション映画が日常的に放映されますが、だからといってそのような事件を誘発しているとは必ずしも言えないでしょうと。ちょっと飛ばしますが、3はフェミニズムの立場から主張されたもので、性表現は女性を侮辱し、女性を差別する社会構造を再生産するものであるというものです。確かに性表現の中には女性を下げずむような露骨で非人間的なものも少なくありません。しかし性表現はそのような内容のものばかりとは限らないし、仮にそうであってもそのような表現と女性差別再生産との因果関係ははっきり確認できないでしょうと。まあ、こういうことを言った上で、この渋谷先生は最後の4の、見たくない自由、これをですね、これから性表現の規制というものを、正当化すると、こういう論法を、取られているようです。で、いずれにしましても秩序の維持であるとか道徳の維持という考え方ではなくて、具体的に誰かに害を及ぼすと、その害を及ぼすという段階でなければ規制はかけるべきではないだろうと。しかも、その規制をかけるにあたっても、起こすかもしれない、害を及ぼすかもしれないというような、そんなあやふやな段階では、規制をかけるべきではなくて、もうこれは、不可避に、害を及ぼすだろうという段階で、初めて規制はかけうる。しかもその方法もですね、それが一番、必要な方法なのか、そこまでの方法を取らなくても、ちゃんと目的は達成できるではないかと。いうような方法があるのであれば、そちらの方法を選ぶべきだと。このように二重三重に表現の自由というものを守ろうという、スタンスを、取ってきたということが、言えるかと思います。当然この渋谷先生の議論も含めて異論は、あろうかと思いますが、でこの議論を前提にした上でですね、個別訪問について、少しだけ、見ておきたいと思います。4ページをちょっと見ていただけますか。一番最後です、資料として、くっつけておきました。上の方がわいせつ文書をめぐる判例で、下の方のカッコ2番目が選挙運動における個別訪問をめぐる、判例を書いておきました。僕自身ちょっとこれを素材にして、論文を書いたことがありますので、少し、強い思いを持っているものなんですが、で個別訪問には当初の、1950年、戦後初期の判決は次のように言っています。
個別訪問には、まあ、種子の弊害を伴う。選挙の公正を期するため、個別訪問を禁止した結果として、言論の自由の弊害を、制限をもたらすとしても、公共の福祉のために合理的な制限であって、違憲でない、こういうふうに、まあ、言っていました。ちょっと余談になりますけれども、僕は去年まで京都におりました。で、去年の2月に京都で市長選挙があったんです。で、その時に、まあ、現職の、候補に対し、革新派がですね、革新陣営の方で、選挙を戦おうということになりまして、で僕が、勤めてたのが龍谷大学という大学に勤めたんですけども、その龍谷大学の教員に広原さんという方がいられまして、まあ、彼を立てようと、いうことになりまして、広原という人物を中心に今立てることになったんですね。で、政党的に言いますと、先にまず 社民党系の弁護士さんのグループが出てきて、それから共産党系、それから総評で、それらがまあ一緒になって立てようと。でそこにこれだけだったらちょっと接着剤的な役割をどこかが果たさなきゃいけないということもあって、じゃあ龍谷大学法学部も支援団体になろうと、いうことでそのまま出すわけにはいきませんから龍谷ネットというのをでっち上げてですね、でそれも一緒になって、革新陣営の、大連立のようなものを作って、まあ、選挙をやると。じゃあその学生がですね、それならば我々もということで龍谷ネットというのをですね、学生が作ってですね、近く大学のそばに一室のマンションを借りて、そこを、根城にしてですね、選挙運動を始めるわけです。で、それはちょっと今から考えると驚くようなことをやってたんだなと思います。大学の教員がその大学の正門の前でこうやってチラシを配るわけですから、まあ、当然のことながら選挙について関心を持ちましょうというこういうチラシを配るんですけれども、でそこでその学生と一緒になって演説会をやったり、まあ、してですね、でやればものすごく僕は関わっててものすごく熱いものがありました。で広原さん自身は何を言ってるかって言ったら、自分が京都市長になったら有事法制をこれをもう京都市はやらないんだと。有事法制従わないという立場を明確にして、で憲法を守ると、そのスタンスで政治をやるんだと、こういうわけですね。でかつてその京都には蜷川府政というのがあったときは、府庁に一番大きな垂れ幕がかかってて、なんて書かれてるかって言ったら、憲法を暮らしに生かそうという垂れ幕がこう掲げられてるわけですね。であれが再現するのではないかっていう、で本当にもしこの市長がなったら有事法制の進行具合を止めるようなことが起こるのではないかというふうにまあ思ってですね、で学生たちは立命館の学生とかね、元気な連中たちと一緒になって、市場通りというメインの通りなんかを、なんか掛け声上げながらこう歩いたりとかですね、まあやるんですね。で結局負けるんです。で保守陣営の方に、まあ、40% は超えるぐらい得票するんだけれども、やはり最後は勝てない。でその時の学生たちがですね、何を言ってきたかって言ったら、もう先生聞いてと、ちょっと私らが何かやろうと思ったらすぐ警察が来る、掲げ方がおかしいとか、そんなに列になるなとか、何かやったらすぐ警察が来ると、もうずっと監視されてるような状況だと、ちょっとおかしいんじゃないかとこう言ってくるわけです。で本来民主主義なんだから我々が選挙を盛り上げるこの運動っていうのは喜ばしいというか褒めてもらえるようなことじゃないのと、褒めてもらうどころかもう弾圧にかかってくるという、だからまあ、弁護士なんかをそばに置いて、まあ、運動をさせるんで、するんですけれども、でこういう実態がまああったのを経験をしました。でそうなんです、学生が言うのがまさにその通りで、本来我々の中から、我々の市会議員を選ぼう、我々の市長を選ぼう、で誰を市長にしようか市会議員にしようかっていうところから、草の根から盛り上がってって、じゃあ一挙あなたが市長にするためにみんなで運動やるよという形、これがひょっとすると民主主義の原点だと思うんですけれども、どうもその国側はそういうのが嫌いのようで、そういう動きに対してまあ弾圧をかけてくるという実態が、僕はそれは目の当たりにまあしました。で個別訪問については、これは公職選挙法138条だったと思いますけれども、今もこれを禁じています。本来そのピンポンをしてですね、今度この方立候補しててこんな政策してるんで、ぜひ関心持ってくれないとか、今度演説会があるから聞きに来てくれないとか、こうやることっていうのは民主主義の活性化にとって非常にいいことのように思うんだけれども、法的には禁じられていると。で、この禁じられている理由は何かって言ったら、 選挙人の迷惑となる。これが A です。迷惑になるって言ったって、選挙人もそれ、まあ、有権者なんですから、主人公であると。まあ、中にはあの迷惑だという人もいるかもしれないですけれども、迷惑になるとまず決めつけてるあたりにも問題がありますし、そもそも運動する側もですね、ピンポンと押して、ああ、うちはもういいですとこう言われたのをもう一回ピンポン押して、そこをなんとかとしつこくやったらですね、当然投票してくれないわけですから、迷惑になるような選挙運動をするはずがないんですけれども、まずこれを言ってくる。B、多額の経費がかかる。それはあの個別訪問する人たちを、アルバイトかなんかで雇ったら経費がかかるでしょうけれども、そうじゃなくみんなボランティアでやろうという、そういうあの個別訪問やりたがる勢力からすると、これもなんかおかしな、多額の経費をかけないと個別訪問運動できない人たちの、議論としか言いようがない。C、投票が感情に左右される。さっぱりわからないんですけれども、そもそも感情に左右されるっていうのが悪いことなのかどうかも含めて、仮に悪いことだとしても、それを法でもって規制するような、そんな害悪が出るのかどうか。で、買収など不正行為の温床となる。まあそういうのもあり得るかもしれない。あり得るかもしれないけれども、果たして個別訪問をやれば必ず買収が起こるのかどうか、不正行為が起こるのかどうか、明白かつ現在の危険。この原則に当てはめたときに耐えうるものではないでしょうし、この買収等の不正行為を避けるのであっても、個別訪問を全面的に禁止するというよりは、もっと違う、部分的な手立てというものを考えることによって、LRA の原則からも反するように思われます。で、こう考えると、当初最高裁が言ってきたですね、弊害と呼ばれるものは、あまり説得力のあるものではなかったんです。でなかったのに対し、今度、最高裁の側も、議論を変えてきたわけですけれども、2番目は言いません。あと質問と言いますか、もう少し詳しくというのがあれば言いますけれども、2番目は省いて3番目を言います。で3番目、伊藤正美裁判官がですね、1981年の段階で、やはり個別訪問を規制する、これを禁止することは合憲だという判決を出すんですが、その際に、かつてのような弊害論で個別訪問を禁止するというのは説得力に欠けると。これを認めた上で伊藤正美裁判官は次のように言います。選挙運動はあらゆる言論が必要最小限の制約のもとに自由に競い合う場ではなく、各候補者は選挙の公正を確保するために定められたルールに従って運動するものと考えるべきである。こういうことを補足意見に述べるんです。で、僕はこれは非常にですね、これ僕に限った話ではないですけれども、この認識っていうのに、まあ大きな、誤りといいますか、偏った認識があるように思われます。で、この伊藤正美裁判官の、選挙運動理解というのは、選挙運動をするのは候補者であるとか一部の支援者が選挙運動をするもんなんだという、まあ、前提に立たれていると。一般の国民、一般の有権者というものは選挙の時、選挙運動時にはお客さんで観察者のように運動する人たちが何を言ってはるかを見て、そして投票日にのみ主人公になる。こういう理解を、伊藤正美さん、英米法学者で有名な先生ですけれども、その方が最高裁の判事になったんですけれども、彼はされているようで、そうではなく、選挙運動の時もですね、自分たちで候補者を選び、自分たちで、政治家を選ぼう、代表者を選ぼうと、そのための主人公で、主人公に、一般の国民だって主人公になりうるんだと。そういう発想というものが、全く欠いているように思われ、どうやら、国民主権というものの理解は、単に選挙の時に投票に行く、これだけが国民主権で、日常的に主権的な行為をするというところには、どうやら、理解が、ないように思われます。で、もともとその個別訪問をはじめとする金のかからない、誰にでも手頃にできる、選挙運動っていうものはですね、どっちかというと、革新陣営が得意といいますか、革新陣営は、そこに、力を入れないとなかなか運動できないというのが実態ですから、で、そういう革新陣営の、運動というものを まあ、あの取り締まると言いますか、避けさせよう、で国民 の、 あの政治への関心というものを、まあ、あの田原総一郎さんなんか の、 あのテレビを見てですね、関心を持って、でそれで政治について、関心を、考えて、で、投票に行く、これぐらいが、まあ、ベストであって、自分たちが主人公のように振る舞われる、そこまで行かれるというのには、好ましくないという判断、これを、伝統的に持っているように思われます。で、僕はあのこの個別訪問の問題というのを表現の自由の観点からというよりも、国民主権の観点から、少しおかしいのではないかということを、まあ、あのちょっと、こだわって書いたことがあります。すいません、なんていうのか、あの細かい解釈論を、入れました。でかつあの個別訪問に、まあ、ちょっと、特化した、ご紹介をしたんですが、最後そのわいせつとの関係で大きな4番目、議論の素材として、司法試験対策の模擬試験に次のような問題があったので、紹介をし、どのようなご議論をされるかということ、もし、意見がありましたら教えていただきたいなと思ってちょっと載っけておきました。2ページの最後です。 A 氏はこれまで同市市営地下鉄、まあ、札幌なんかの市営地下鉄でもいいんですけれども、の車両内において週刊誌の広告、いわゆる宙吊り広告については各週刊誌出版社が制作したものをそのまま、掲示してきた。しかし乗客から出された露骨に性的な写真や見出しのついた広告は不快であり、掲示しないでほしいという苦情を受けて、品位を損なうような過激な性表現を含む広告は掲示しないという基準を設け、この基準に適合しないと同市において判断した広告については出版社に修正を要請し、出版社がその要請通りに修正した広告のみを掲示すると、こういう措置を取ることにしたと。この措置に含まれる憲法上の問題について論じなさいという、司法試験 の、 あの模擬テストのような、ところの問題をですね、ちょっと乗っけておきました。ある立場はこう言うでしょうと、これも一種の検閲だと、表現の自由に対する制約だと、こういう議論が一方でできるでしょうし、他方ではですね、やはりあの見たくない自由であるとか、あの露骨な性的な、性表現のようなのが、子どもも乗るような、そういうあの公共機関の場で、乗っけるのをですね、これをあの規制するということはやむを得ないんだという議論もできそうです。これについて、どういうふうにお考えになるのかっていうのは、素材として面白いかなと思って、載っけてきました。ちょっと時間が、押してしまいましたので、この辺りで、終わらせていただきます。以上です。